タルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は寺門がお送りいたします。
こんばんは。ということで今日は矢田部さんがお休みなんです。で、いやもうこれ今日一人喋りを覚悟したんですが、まあちょっとね、もうこの番組では出演はしてないのにしょっちゅう名前が出てくる方に何人かいるんですけどね、そのお一人にお声かけしましたところ、心よく引き受けてくださいまして、今日はスペシャルゲストお越しいただいています。伊藤和光さんです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、ありがとうございます。
スペシャルゲストっていうとなんかこうねえ、
いやスペシャルですよ。
そうなんですか。矢田部さんからね、はいはい、LINE 来まして。
あ、本当ですか。
簡単な一言で、ラジオご対応ありがとうございます。その次になぜか千葉真一さんの弟千葉二郎さんの本が出ますって。もう早速矢田部情報がくっついてました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。本当に助かりました。もうマジで直前に
出ることで、やっぱりお仕事の関係で。
あ、そうですそうです、
そうですよ ね
だったので、急だったんで、もう本当僕一人喋り、
まあ、やったことある
んです かつて。そう、30分番組だった時にやったことはあるんだけど、いや何喋ったかよく覚えてなくて、これ1時間番組だったらどうしようかと思ってたとこなんですけど、まあ本当覚悟はしたんですけどね。
やたら音楽ばっかりかかる
回とかね。そうなりそうなところを、はい、いや本当ありがとうございます。
矢田部さんの代わりができるかどうか。
いやもうこの番組のね、ヘビーリスナーの方は伊藤和光さんのこの名前がねよく出てくるのはご存知かなとは思うんですけどもね。
誰なんだって。
そうそうそうそう。もう一人ね、伊藤隆っていう人もいるんですけど、
エキストラマスターと呼ばれている。そう
そうそう、はい。ダブル伊藤がいるんですけどね。
本当はお声掛けしたけどね。そうそうそう、やっぱりちょっと
今回ね、さすがに急だったからね。
急だったんで。普段は二人揃うとダブル伊藤と言って。
そう
活躍しているかどうかわかりませんが。
でも伊藤さん、この番組には何回かかつて、
そうですね、1年に一遍ぐらい出るかもしれないです ね、
ですよね、
忘れた頃に。
いつだったのかね。
前回はね、水戸映画祭が終わって、第30回の水戸映画祭の昨年終わった後に、35ミリの映写機を2年ぶりに回したっていうことで、
そうか、
まあそんな思い出を、そうですね、去年、
もう去年第40回ね、第40回、
ごめんなさい。それで、
そっか、あ、そうですよね。そうだそうだ、その話しましたね。
うん、そうですね、それで僕がその通った小学校の後に芸術館ができたんですよ、なんて言って、
そうですね、
そこで映画を見た伊藤少年が映画の映写をしたっていうんで、感慨深いって話を、
いいお話をしてくれました、
してたと記憶しています。はい、はい、
そっか。でもそれ以来ですか、ね、
それ以来
でも、その時は矢田部さんもいたかな。
いました、います、ね、もちろん。
そうですよね。もうだからこれ僕と伊藤さんの座組でやるのは初めてですよね。
そうなんですよ、
ね、
なんか笑っちゃう笑っちゃいますよね。ちょっとなんか、ね、この前の前室というか、はい、打ち合わせた時もなんか、ね、おっさん2人でいいんですかって言ったら いつもおっさんですから、ね、
そうです
そうなんですよ。もう天貝さんがいないと大変ですよ。
本当ですよ。
本当。
まあでもいや、ね、本当ありがとうございます。今日来ていただいて、
天貝さんがメールかなんかも来てないんですか。
あ、今回はね、今回は天貝さんの適名出演はないですね。
はい、分かりました。
ということで今日は本当ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、では今日の番組構成はお知らせごととか、まあ前半はいつものようにお知らせごととか近況報告とかですが、まあ、曲挟んで後半本当は矢田部会予定してたんですけれども、そういうことで、まあ、今日は伊藤さんに、まあ、見た映画の話とか、まあね、好きな映画の話とかっていうのをね、まあ、一緒に映画の話をね、はい、後半はたっぷりしようかなと思ってます、はい、さてでは前半ですけども、じゃあちょっと始める前にというかメールが届いているので、いやちょっと紹介します、はい、いやメール紹介本当に久しぶりありがとうございます、ラジオネームシネマケイコさん、はい、矢田部さん、寺門さん、天貝さん、こんばんは。聞けるときに聞いていますよ。 いやもうそういうこと言われるとドキドキしちゃうんですよね。
そうですね。
なんかね。
あ、要するに生で聞いてるって意味です
かね。っていうことでしょうね。
そうなんだ。
いや、ありがとうございます。
ありがたいですね。はい、
この前ウィキッドのお話していましたね。熱く語っていたから思わず引き込まれてしまいました。2を見てないけれど見たい。え、見たいって言ってくれている。やばい。ウィキッドおじさんの話をこの間したんですけど、そう、あのね、もうちょっと、うん、はい、まだと、あの、まだまだ語り足りないところはあるんですけど。
寺門さんが乙女になっていたっていうやつですね。アーカイブで聞いてみました。
本当ですか。はい。ありがとうございます。そうそう。あ、まだアーカイブで聞けますよね、きっとね。
あ、そうかもしれないです、ね、う
ん。ウィキッドおじさん会。
はい。は
い。でも、はい、あ、見たいって言ってくださって嬉しいです、はい、で続きがあります、はい、でもそれ以上にプラダを着た悪魔が見たいです。あ、これね、今本当話題 で、ね、いや実際にねすごくいいんですよね、あの前回 ね、そう、2、今公開中ですね、はい、曲前回の時かな、曲で紹介したんですけどね、はい、で、この恵子さんは、私メリルストリープが若い頃から大好きでたくさん見ました、
うん、
でもね DVD とかなんです、映画館から遠くなっています、うん、メリルストリープが元気でいてくれて本当に嬉しいです。彼女の今まで演じた役の数々に本当に尊敬です、
うん、
普段はとっても優しくて一度会いたいと思っていますが、うん、成田空港に行かないと会えないかな羽田かなと、まあ、今年ね、あの来たのでね、日本にね、うん、来日してるんで、いや僕もいやちょっと生メリルを見たかったけど、うん、ね、ということでね、メリルストリップのことは熱く語ってほしいです、よろしくお願いしますっていうメールでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、熱くはちょっと語れそうもないけど、うん、メリルストリップ76歳。
あ、そうなるんですか、
ね、そうなんですよね。
僕はやっぱりオデオン座時代に名写したディアハンターが最初かな、
あ、
こう印象に残ってる。
そうかそうか、まあ、うん、ね、そう、メリルストリップ、まあ、クレーマークレーマーですかね、やっぱりこう、注目されたの
が、ね、そうですよ ね、
やっぱりね、そっか、その前にディアハンターがあるんですね。
そうですね、クレーマークレーマーはね、今は亡き大工町のパンテオンっていう映画のオープニング映画で、遥かなる山の呼び声って高倉健さんの映画と同時上映でした。
同時上映
すごいでしょ。
いや、すごいそれ、
うん、クレーマークレーマーと遥かなる山の呼び声の2本立てでオープンしたんです。
すごい。あ、すごいですね。そうか、うん、あ、でいや、それすごいな。
そうですね、うん、同じ年に帝国の逆襲、スターウォーズの、ね、ー、はいはい、帝国の逆襲があった年なんで、
はいはい、
だいたい想像つくかと思います。そうか、
それパンテオンですね。
そうですね、パンテオン、
まあ、メリルストリープはなんかあの、うん、出演作、さっきちょっとネットで調べたら、はい、70本から75本っていうことらしいんですけどね、まあ、全部はもちろん見てないですけど、
うん、ソフィーの選択とか、
そうですよね、
うん、
うん、うん、まあそうだな、なんだろうな、僕は、うん、なんだろうな、まあ、マディソン郡の橋、クリント・イーストウッドの印象が強いかもしれないですね。
僕は激流っていうのが意外に覚えてて、
うん、
あの 川をカヌーで下ってくガイドの女性の役なんですけど、
はい、
サスペンスもので、
はいはいはいはい、
そういう意味ではいろんな役やってますよね。
ですよね。
すごいですよね、うんうん、そういう意味では、
うん、そう、ね、なのでまあね、本当ちょっと今回来日して、ね、プロモーションバンバンやってましたけど、
うん、
まあ、実際にね、あの今すごくヒットしてて、あの日本ではね、
うん、
そう、いや、いや本当ね、あのこれ20年ぶりの作品でパート2なんですけど、いや、あの本当に何だろう、パート2の作り方としてはすごく上手って言ったら変な言い方だけど、
うん
うん、よくできてるっていう感じですよね。
その時間の経過とかが、
うん、も含めて、そうそうそう、うん、そのね、時代性の反映も含めてね。あ、なるほどね、
うん、
ので、はい、まあ、なんかヒットするの分かるなっていう感じになってますね、うん、はい、ということで、うん、
なかなか熱く語れてないかな、
あまり、そうそうそう、すいません、本当
すいません、
はい、まあ、このぐらいかもしれない、うん、メリルストリープのちょっとこ う、ね、あの、はい、箱を開けてみたけど、なんか全然僕の中からこれ以上は出てこなそうな感じ、
はい、
ドントルックアップっていうネットフリックスの 作品があるんですけど、これ一時期劇場公開したんだけどめちゃめちゃ良くて、いやそれでもいい演技してて、もう好き、多分ねプラダを着た悪魔の直前、ちょっと前の作品になるかな、まあ最近の作品なんですけどね。あちょっと思い出してきた、ストーリーオブマイライフっていう、はい、あのこれも最近の作品に出てたりとか、うん、まあね、あのはい、いやまだまだいっぱいあると思うけど、はい、
なんか今すんませんって感じ、
すんませんですよ、はい、はい、すいません、はい、ということで、いや、ラジオネームシネマケイコさん、はい、本当にありがとうございます、メールまたぜひよろしくお願いします。はい、ということで、あのリスナーの皆様、こんな感じでメール、はい、ぜひぜひ、あのなんか
僕も先週メールしたんですよ。
そうらしいですよね。
先週っていうかね、5月5日の放送聞いて、5月5日なんで鯉のぼり最近はあげないよねなんて話を矢田部氏と寺門氏が言ってたんで、でそれで思い出したんだけど、あの、男は辛いよね、はい、あの何回何作目か忘れちゃったんだけど、うん、鯉のぼりを寅さんがあの三つ子のために買ってくるっていう回があって、
はい、
そしたらその本物じゃなくて小さいミニチュアみたいなの買ってきて
あ
って、
はい、ああ、はいはいはい、
そしたらまさに虎屋では庭にあの大きい柱立ってて、こびのぼりを上げてた真っ最中だったんですよね、はい、で慌ててヒロシがそれを下ろしてでみんなで分かんないようにしようとするんだけど虎さんにバレちゃってっていう、はいはいはい、そういうエピソードがあったねっていうことをメールで送ったんだけど、うん、
マジですか、
あんまり関係なかったです、
ね、いやちょっとあれそれね拾ってないかもしれないというか、紹介してないから、ね、
送ったとこが違っちゃったかもしれない。
いやそんなことないと思うよ、きっと。あのね、この、はい、あの、メールの方は、うん、あのパルルンの方に直接、ね、メールフォームの方に送っていただいた方が早いかもしれない。
今
実はあの、はい、天貝さんにそのメールの感じしてもらってるんですけど、はい、ちょっと天貝さん確認しといてみてください。
虎次郎と殿様でした、ちなみに。
はい、ということで、はい、うん、そうか、すいません、ご紹介できてなくて、
いえいえ。
はい、それではじゃあお知らせごとを先にやっちゃおうかなと思います。はい、お願いします。では、まあ、伊藤さんに来ていただいているので、悠々映画塾、はい、茨城映画センターさん主催の上映会ですね、
はい、
今回第何回になるんですかね、ね、今回ひたちなかなんですよね、
そうです、
ひたちなか文化会館での上映になります。
124回、
124回、うん、はい、作品は港に火が灯る、はい、
そうですね、
作品です。はい、これ、なんだっけ、いわきの沼田さんが、うん、あの3月にゲストに来ていただいた時に、はい、ポレポレ映画祭でも上映するって言ってたやつですよね。そうですね、確かね、そうだそうだ、思い出した。その時にもちょっと紹介したんでしたっけ。
そうですね、
ね、沼田さんが紹介してくれたんだけど、
ね、
主演が、なんだっけ、富田さん、ごめんなさいね、超適当な、ちょっと
そういわき出身っていうことで試写会をやった時にゲストで来てくれたって言ってた、
はい、あ、そうですよね。でそのポロポロ映画祭にもこの上映、そう、ね、でかけていて上映していって、
はい、
でこれたまたまそこと連動しての上映ではないですよね。たまたま映画センターさんでもこれをセレクトしたってこと。
そう、その全国的に映画センターで応援してる映画なんですよね。
ね、うん、あの、なるほど、
公開された時なんかにも。
はいはいはい。そうかそうか。
その前に監督さんが撮ったのが確か、
うん、
あれですよね。心の傷を癒すということかな、
あの監督ですか、の、
まあ、劇場版に再編集した経過もあって、
はいはい、
映画センターで一応こうホール上映をしている作品だもんですから、
うん、はい、うん、ということでセレクトされたということで、ね、
多分ゲストでプロデューサーの方が来てくれると思うんですけど、トークゲストみたいな形で、
はい、まあ、震災をねテーマに描いている作品なんですけど、はい、
そうですね、とあと在日韓国人の、うん、その人たちの話、
うん、
お話と、うん、はい、
ですね、
ですね、
はい、
富田美優さんですね。
でした。富田美優さん、沼田君に怒られそう
の主演映画です。
5月30日土曜日、ひたちなか市文化会館小ホール、10時30分、午後2時の2回上映で、じゃあゲストトークが予定されていると、はい、ということだそうです。こちら詳しくは茨城映画センターホームページ悠々、ね、映画塾で検索していただけると、はい、前売り券も発売中かな、ね、発売中ですね、はい、ですのでチェックしてください。
電話申し込みもできると思います。
はい、はい、よろしくお願いします。いや、これ映画センターさんの前売り券1200円は本当破格ですからね。
そうなんですよ ね、昨今いろいろ言われてる時代に
ね、
本当に
いや、ありがたいというか、すごいすごいです。
本当大変なんですよ。
はい、はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それからじゃあシネポートシアター水戸のお知らせなんですが、6月は、6月13、14、2日間にわたって、ホン・サンス監督作品5作品を上映すると。
5作品
ですという企画を準備しています。日韓ホンサンスっていう言い方で、
なるほど。
あ、日韓ってこれ日本韓国の日韓じゃなくて、
あ、別冊とか
週刊とか、
あ、
そういう意味か、月刊とか、
あ、
ね、で、あの、月刊ホンサンスっていう企画をこのミモザフィルムさん、配給のねミモザフィルムさんが去年の11月から毎月1本新作公開っていう、ね、企画をやってたんですね。そうで、まあ、今回さすがにシネポートでね、毎月1本ホンサンスってやってたら5ヶ月終わっちゃうんで。
そうですよね。
そう、あの、毎月1回の企画だったね。なのでもう、あの、2日間にわたって5作品やらせてくださいってで、日韓ホンサンスっていうのでやらせてくださいって言ったら、うん、あの、もうなんか心よく受け入れてくださいまして、
すごいですね、
本当にミモザフィルムさん本当にありがたいです。まあ、ホンサンス監督作品についてはこの番組にもちょいちょい出てくる、
う
ん、話題にも出てくるんですけど、あの、シネポートシアターで毎年新作を上映しています、
うん、
はい、で、ただ、ホンサンス監督作品ってもう本当常に渋滞中で新作をバンバン撮っていっちゃう監督だから、うん、日本公開の頃にはもうすでに新作が 2,3 本こう、あの、海外では公開されてるなんていう状況が ね、
うん、
あって、実はかなりね渋滞してたんですね、
うん、
で、そこで、まあ、ミモザフィルムさんは、
うん、
あの、そういう、まあ、5ヶ月で1作品ずつ公開しようっていう企画、いや、この手があったかって感じですけどね。
なるほど、
はい、で、公開されて、3月に一応全作品公開が終わったんですね、
うん、
で、それの節目で、まあ、それが終わったことで、まあ、ね、自主上映も解禁になったので、
なるほど、
はい、6月に企画してみました、
うん、
まあ、これは、あの、一応ホンサンス監督のデビュー30周年っていう企画でもあると。
そうなんだ。
ね、
そうなんだ、
うん、はい、で、一応長編作品としては29作目から33作目の5作品分を上映する、
うん、
ということになってます、はい、
今まで何本ぐらいやってました、水戸で。
ね、うん、ここまでは
僕は全然知らない、うん、世界だったんだけど、
うん、まあ、そうですよね、
手伝ってるうちにハマりました
よ、ね、逃げた女っていう作品からかな、はいはい、コロナ前かなぐらい、
うん、
コロナ後かなぐらいからなんですけど、そうですね、もうなんか見れば見るほど
一応日本をや
っ、いや、ずっとやってるんですよ、もうここのとこずっともう、うん、はい、なんかやってるんですけど、で、あの、活弁シネマクラブっていう、これは、あの、YouTube とか、
うん、
まあ、あの、そうですね、YouTube 配信かなで見れるんですけども、
うん、
そこで、森直人さんが中心に、そのホンサンスファンクラブっていう、あの、自主企画をされていて、
なるほど、
で、僕も勝手にホンサンスファンクラブ水戸支部って勝手に名乗ってたら、その森直人さんが認めてくださいまして、
そうだった、
あの、水戸映画祭に来てくださった時に、ちょっとその話したら、
うん、
いいですねって言ってくれて、
なるほど、
はい、で、はい、なんか、あの、公認なのかな、これ
あ、はい、
していただいたような感じで、
うん、
今回その森直人さんがゲストに来ていただくことになりまして、 はい、2日間にわたってそう、初日6月13日が3作品、うん、その作品は水の中でという作品と、うん、私たちの一日、旅人の必需品という3作品を上映した後スペシャルトーク、森直人さんです。で2日目も6月14日日曜日、小川のほとりで自然は君に何を語るのかという2作品を上映した後スペシャルトーク、森直人さんですね、のトークがあるということで、これはまあ
ファンはたまらない、
たまらないです。めちゃめちゃたまらない企画になってると思うんで、ぜひ、まあ、2日間にわたりますけども、うん、まあ、本山荘を2日間ずっと見続けるのはなかなかもしかしたら過酷かもしれないけど、ぜひ、うんうん、まあ、1本でもいいからちょっと本当 ね、
そうですね、
体験してもらいたいですね。
そう、1本見てよくわからないんですけど、うん、これはこういうことですか、どういうことですかみたいに質問しても答えてくれると思うので、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
ただ答えないかもしれない、
そういうこと、
答えがないかもしれない、
そうなんですよね。まあ、でもそれが楽しいんだよ な、 なんか、ね、
不思議ですよね。
そうなんですよね。
なるほど、そういうふうに考えましたかっていう
ね、 ね、そういうことをやってることが
そこまで考えてるんですかね、あの人はっていうのもあるんですよね。
そう
タボスさんがよく言ってましたけどね、みんな惑わされてんじゃないのみたいなこと言ってましたよね。
そう、うん、まあ、それはまあね、あの、はい、実際にそれあると思いますけどね、うん、はい、ということで、まあ、はい、ぜひ惑わされに来ていただければと思います。6月13日、14日、で土日2日間、シネポートシアター水戸、いつもの、ミネルヴァさん、水戸駅北口ホテルシルバーインの2階です。で上映しますので、まあ、詳しくは、水戸プラスワンシネマプロジェクトのホームページや SNS をチェックしてみてください。はい、ではお知らせごとはそんな感じかなですね、うん、さあ、じゃあ前半はもうちょっとあるから、まあ、あのちょっと今タボさんの話ちょろっとしてくださいましたけど、はい、まあ、伊藤さんにもね、そのタボさんの話少ししてもらいたいなと思ったりして、
うん、そうですよね、まあ、もちろんまだ実感はみんなもそうなんでしょうけど、
うん、
どっか遠くに行ってるだけで、
そう、
いや久しぶりに帰ってきましたっていうほっと現れそうな気がしてるんですけどね、うん、
本当ですよね。
僕もだから、うん、少し寺門さんと話してたんだけど、いつの間にか知り合ったというか、
うんうん、
そう、最初あの大工町のホテルでよくね、
うんうん、
シネポートシアター始まった頃っていうのは、うん、その結構準備も大変だったんで、
うんうん、
みんなでボランティア的な人たちも含めて、
うん、
映画センターなんか中心になって準備してたんですけど、うん、その時にもね必ず来てくれてて、うん、それでいつの間にか知り合ったっていうか、
うん、そうですよね、
なんか映画にも熱く語るおじさんがいるなと思ってて僕は寺門さんたちの方がずっと古くからの知り合いなのかなと思ったら、
はいは
い、やっぱり同じぐらいだったんですね。
ほぼ一緒ですね、ほぼ一緒です。
だから、
まあ、このミトプラスワンシネマプロジェクトの活動を始めて、
そうでした
ね、深く出会うってなんですけど、その、ウエストヒルズでの上映の話もほぼだからもう立ち上げた、まあ、当初からそれをやってるんで、
そうですよね、
だから時期的にはまあだから伊藤さんが出会ったタイミングと僕が出会ったタイミングはまあほぼそんな変わってないっていう、ほぼ
同じぐらい
そうそうそう
で、うん、まあご承知の通りインド映画に対する造形が深いんで、
うん、
あの今ではインド映画の聖地と言われているいわき松山の方でも、
うん、
最初にあの沼田支配人が僕の古くからのもちろん友人ということで、
うん、
で田橋さんを知らなかったんで、
うん、
その連絡先を教えてほしいっていうことで
二
人をこうつないだきっかけになってるのは僕なんですね、うん、
本当ですか、なるほど。
その後でもちろんお互い連絡取って、
はい、
インド映画をやろうと思うんです、ぜひやってくださいみたいにして盛り上がっていったっていう、
うん、
で最初に 電話で話した時に気がついたら1時間ぐらい話してたって、うん、言ってたような気がするんですけど、
うんうん、
それが
1時間話してた
多分自己紹介から始まって、はいは
い、なんかでもメニュー浮かぶ ね、
まねうん、メニュー浮かぶというか、
なんか、
うん、聞いてみたかったという
あ、そうですね、な
んかそれが多分2022年だったと思うんですけど、うんうんうん、その年の秋かな、いわきでインド映画祭りってのが始まって、
はい、
でマカディーラ勇者転身っていう映画でかな、はい、山田恵子さんと田渕さんのトークショーをその年に初めてやったっていうことで、
そこ
からねずっと毎年インド映画やってて、
うん、
でまあこの間水戸に来た時もちょっと語ってもらったんだけど、
そうですね、
僕そんなにあの、はい、インド映画見てなかったんで、うん、この間そのこれだけやったんだっていうリスト見せてもらってその数が驚いたんですけど、
うんうんうんうん、あ、いわきで、
いわきでやったインド映画、
はいはいはい、
で、うん、まあまだ発表できないんでしょうけど、うん、何らかの形でこう追悼的な企画もしたいんだっていうのはおっしゃってたんで、
ね、う
ん
う
ん、
あ、そうですね、あの時も言ってましたね、
うんうん、まあ手伝えればと思ってっていうところなんですけど、
うんうん、
まだ時間大丈夫なんですか、
はい、あ、もうちょっと大丈夫です、
ね、あと僕はあの去年の水戸映画祭で、うん、まあ、水戸映画祭の旅なんですけど、田渕さんが担当する回って、うん、だいたいプロジェクターに自分のパソコンの画面を映して、
はいはい、
で語ると、
はいはいはい、
あるいはゲストの方のそういうトークの際も使うっていうのがあって、
うん、
で最初そのステージの上でパソコンを行って、うん、こうプロジェクターにつなぐっていうのは距離が長いんでね、
うん、
パソコンの方をプロジェクターの近くに持ってきて、
うん、
でやってたんだけど、うまく その行かなくてマウスポインターがうまく動かなくてっていうのがあって、
うんうん、
で僕はそれ相談受けて去年そのちょっと電波で飛ばしてみましょうかって言ったら、
うん
う
ん、
たまたまうまくいって、
うん、
田渕さんがすごく喜んでくれて、
うん、
で田渕さんそういう時って結構できて当たり前でしょみたいな感じで言う時があったんでちょっとね悔しかったんで去年、まあ、成功した時は嬉しかったっていうか、はい、まあこのぐらい僕もできますよ、
はいはい、
みたいな、
はいはいはい、
そんな感じで2人で喜び合ったというのは思い出で、
ああ、そっかそっかそっか、
うん、そんなことありましたよね、
そっか、あれが実現した裏にはそういう話があるんですね、
うん、そういう話があるんですよ、
うん、
結構直前にね、
はい、
言ってきたりするんで、
ね、まあありますよね、
そうなんですよ、
はい、まあ、資料をたくさん作られますからね、
そうなんですよ、
うん、
で言っといて自分で字が小さくて見えないとか怒ってましたね、うん、あとはまあ僕あの動画撮影担当だった時期もあったんで、
うん、
何本かそのトークの司会とかやってる時は映したのが、
うん
うん、少ないんですけどね、
うん、
まあ、あったんで、
う
ん、何らかの形で
そうですよね、
お役に立てればなと思ってます。
そうですよね、そうですよね、うんうん、まあ音声や動画が、ね、残ってますもんね、
そうですよね、
うんうん、確かに何か何かの機会でね、皆さんにも見ていただいたり聞いていただいたりということがね、うん、できたらいいかもしれないですね、
ただ、うん、まさにこれがタボシだなっていう、うん、タボシさんだなっていう感じの動画が一つだけあって、
うん、どう
なんだろうその始まる前に、
うん、
やっぱり今日どんな感じで準備してるかっていうのを見せてくれてる、
うん、
様子があったんですけど、
ね、うんうんうん、
ああみんな見るとあ田渕さんだな
って、そうなんだ
思うと思います、
まあ、気になるそれ、
うん、まあ、そういう機会があれば
そうですね、うん、はい、
と思います、
ありがとうございます、はいはい、ではじゃあ時間的にはこんなところかな、前半は、
はい、
はい、ありがとうございます、いやちょっと本当1時間番組大変だな何を言ってんだって感じだけど、いや本当ありがとうございます、
いいえ、
とんでもないです、いやマジで一人でやってたと思うとこれちょっとやばいな、やっぱり、
まあ、寺門さんなら大丈夫でしょ、
いやいやいやいやいや、もうやばい本当に、うん、放送事故だったかと思います、はい
はい、
ではじゃあ曲挟んで後半っていきたいと思うんですが、今日曲、まあ、セレクトしたのはまあ、ちょっと後半の話にもつなげようかなと思うんですが、最近まあ、本当に劇場公開されてる作品でいい映画がたくさんあるんですが、うん、まあまあ、これは以前からですけども、筑波
エリアまでしか来ないっていう作品が、なんかここ最近すごく増えてるんですね。うん、で、残念なことに、筑波のシネプレックス筑波が今月5月31日に閉館してしまうっていうニュースが飛び込んできまして、そのシネプレックス筑波で上映してる作品って今めちゃめちゃ良くて、
いやーこれもう本当通わなきゃって感じなんですけど、まあ終わっちゃうんですよ。
そうなんですね。
っていう話はまあ後半に詳しくはしようと思いますけども、その筑波エリアで公開している作品、もう終わっちゃったかなこの時期。ですね、これはムービックス筑波でやってたんですけども、サンキューチャックっていう作品、これめちゃめちゃ良くて、僕今年ベスト級に近い作品の一本になってます。ということでその作品から曲一曲お届けします。映画サンキューチャックよりスペンサー・デイビスグループでギミサン・ラビン。